一言お祈りを捧げてメッセージに入ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。このように共にあなたを礼拝することができること、なんという大きな幸いでしょうか。ありがとうございます。そして今あなたの御言葉を読みました。この御言葉を通して主はあなたがすでに私たち一人一人に語ってくださっていることを思いますけれども、主はまたこの小さなものが御言葉を取り次ぎますから、主よ、またそのことをあなたが用いてくださって、主はあなたの御心を深く知ることができますように、またそのあなたに私たちがお従いするものとなっていくことができますように、主よ、どうぞこの時をあなたが覚え豊かに祝福してください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はウェスレー記念の礼拝です。私たちは今日、神様がジョン・ウェスレーを通して多くの人に福音を伝えてくださったことを覚えます。私たちの属する教団はウェスレアン・ホーリネス教団です。ウェスレーの信仰の流れの中にある教会であり、ウェスレーの信仰を大切にしている教会です。ウェスレーは一緒の人と呼ばれ、生涯を通して聖書を大切にしました。その中でもこのエフェソの信徒への手紙はウェスレーにとって特に大切な書の一つでした。神様の恵みとは何か、救いとは何か、信じる者はどのように生きるのか、ウェスレーはこの手紙から何度もその答えを受け取りました。これまで私たちはエフェソの最初の部分を学んできました。神様が私たちを祝福してくださっていること、キリストにあって選ばれ、救われ、そして将来キリストのもとで一つにされること、その大きな流れを今順番にたどっています。7節以降、今日開かれている聖書の箇所にも、これまでの賛美の歌が続いていきますが、その話の向きがはっきりと変わるのを私たちは見ることができます。パウロは昔神様が与えてくださった選びの恵みから、今この時に私たちが受けている救いへと目を向けます。そしてその救いがこれからの歩みの中でどんな実を結んでいくのかを思いながら、彼は喜びの歌を続けるのです。これはイエス様を知り信じて生きるすべての人にとって心から喜び口ずさみたくなる賛美の歌なのです。まずパウロは7節と8節で、今この時私たちが受けている救いの祝福、今すでに与えられている救いの祝福をはっきりと思い出させてくれます。7節8節を読みします。私たちはこの御子においてその血による贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもってとあります。ここでパウロが伝えている大切なことは4つあると言えるでしょう。まず、贖いです。その血による贖いです。そして、その後に、罪の許し、そしてあふれる恵み、そして最後に、知恵と思慮深さが続いています。まず贖いについて考えてみましょう。パウロははっきりと私たちがキリストの血によって贖われたことを語っています。これはどういう意味でしょうか。こんなお話があります。ある大きな湖のそばの町に船が大好きな男の子がいました。その子はお父さんに助けてもらいながら何ヶ月もかけて丁寧に小さくてきれいな模型の船を作りました。そして湖のそばで毎日その船を浮かべて遊んでいました。ところがある日急に強い風が吹いてきました。船は湖の遠くへ流されてしまい見えなくなってしまいました。男の子はとても悲しくなりました。毎日毎日湖の岸を歩いて何時間もその船を探しました。 しかしとうとう見つかりませんでした。そんなある日、町を歩いていると、その船が店の窓に飾られているのを見つけました。男の子は店員さんに走り寄って言いました。それは僕の船です。でもその店の人は、いいえ、これは漁師さんからお金を払って買った船です。もし欲しいならお金を払ってくださいと言われてしまいました。でも男の子は諦めませんでした。一生懸命その日から働き始めました。できることは何でもしました。そしてやっとお金を集めました。お金を払って船を受け取ったとき、男の子は嬉しそうに言いました。君は僕のものだ。作ったのも僕だし、買ったのも僕だから。これが贖いと言えるでしょう。贖いというのは代価を払って取り戻すことです。私たちは罪の力に縛られていて、自分の力ではそこから抜け出すことはできません。でもイエス様はご自分の血というとても大きな代価を払って私たちを取り戻してくださったのです。聖書はこのことを何度も教えています。イエス様はただ一度ご自分の尊い血によって永遠に続く贖いを成し遂げてくださいました。このことは天使たちでさえ知りたいと思うほどの大きな不思議です。だからこそこれはまた大きな喜びでもあるのです。黙示録では天で人々と天使たちが共に新しい歌を歌う姿が描かれています。私たちもその歌を天使たちと共に歌います。私たちにはでも特別な喜びがあります。私たちも神様に作られ、そして神様、そしてイエス様の尊い血潮によって買い取られた神様のものだからです。そして次に書かれているのは罪の許しです。すなわち罪の許しを得ているのですとあります。贖いと一緒に与えられるのが罪の許しです。パウロはキリストを知らなかった頃の自分がどれほど罪深かったかをよく知っていました。そしてそれでも、それと同時に自分が完全に許されていることを彼は心から知っていたのです。当時の人たちも自分の罪の重さを感じている人々がたくさんいました。ある人は言いました。自分はどうしようもない人間だと、自分には下から引き上げてくれる手が必要だと感じていたのです。また別のある人は、重い罪を犯した後、長い罰を受けても、心の重さを下ろすことができなかったことが、下ろすことができませんでした。罰は受けたけれど、私の心はきれいにならないと、そのように言いました。どんなに頑張っても罪を消すことはできなかったのです。でも本当は、引き上げてくれる手がありました。それがイエス様の許しです。神様は私たちの罪を忘れ去り、それを深い海の底へと投げ捨ててくださるお方です。東が西から離れているように、それほど遠くへ私たちの罪を離してくださいます。イエス様は、これは罪の許しのために流される血だと、そのようにも言われました。自分の罪を正直に言い表すなら、神様は必ず私たちの罪を許してくださり、私たちの心をきれいにしてくださいます。だから私たちは、そのイエス様の前に素直に出て、あなたの許しを信じますと告白するのです。完全な許しは、どんな訓練や治療よりも、深い力があります。イエス様の許しを私自身も知ったとき、心の荷物が降りたように感じました。どんな人でも、どんな罪でも、イエス様によって許されるのです。これは驚くべき恵みであり、また心から喜ぶべきことです。 次に書かれているのは恵みです。パウロは贖いと許しが神様のとても豊かな恵みによると言います。それも少しの恵みではなく豊かな恵みであるというのです。神様は少しだけ恵みを分けてくださるお方ではありません。限りない恵みの中からあふれるほど私たちに与えてくださるお方です。恵みとは受ける資格のない私たちに注がれる神様の愛です。私たちはこの恵みによって思ってもみなかったほど豊かにされています。そしてこの恵みはこれからもずっと続くのです。そのことを思うときに心の内に賛美が生まれてくるのです。そして最後は知恵と思慮深さです。これは私たちに物事を正しく見分ける力が与えられたという意味です。神様の言葉に親しみ恵みの中を生きていくときに私たちは起こってくる出来事を落ち着いて受け止めていく力を与えられます。知恵とは物事の本当の姿を見る力であるとも言えるかもしれません。また思慮深さは正しい行いへ導く力だと言えるかもしれません。この力を持つならば私たちは周りに流されることなくしっかりと立っていくことができるのです。これらすべてをまとめて考えてみましょう。私たちは代価を払って買い取られました。神様のものとされました。そして私たちの罪は完全に許されました。そしてその私たちの上には神様の豊かな恵みがあふれるほど注がれています。そして人生を歩くための知恵と理解が与えられています。これらの祝福が合わさって救われた人の心に新しい歌が生まれます。そしてその歌はやがて天にあってもっと大きな大合唱となって響くこととなるのです。私たちもこの恵みを覚え神様に賛美を捧げるものでありたいと思うのです。そしてパウロがこのような祝福を語ったのはその先にあるもっと大きな喜びへと私たちを導くためです。それはこれからやってくる救いの祝福です。9節と10節にはこれから来る救いの祝福が書かれています。パウロはこう語ります。9節10節、御心の秘義を私たちに知らせてくださいました。これは前もってご自身でお決めになっていた御心によるものであって、時が満ちるというご計画のためです。それは天にあるものも地にあるものもあらゆるものがキリストのもとに一つにまとめられることです。救われた人は新しい世界の始まりが来るということを知っています。昔このことは奥義と呼ばれました。秘義と呼ばれました。それは難しくてわからないという意味ではありません。人の考えでは見つけられなかったという意味です。神様が教えてくださらなければ誰も知ることができなかったのです。それは何でしょうか。それは時が満ちるとき神様が天と地のすべてをキリストのもとに一つにしてくださるのだということです。それは実に不思議な約束ですけれども、私たちはこの約束が本当であると信じています。だから諦めや暗い気持ちでこの世を生きる必要はないのです。ある人は歴史には意味もなく計画もないと言いました。でもイエス様を信じる人は違います。歴史には行き先があると知っています。すべてのことはキリストが頭として治められるようになるとき、はっきりと分かるようになります。歴史はただ流れて消えていくものではないのです。歴史のすべては キリストに向かって進んでいるのです。天にあるものも地にあるものもあらゆるものがとは何を指すでしょうか。少なくとも2つのことが含まれています。一つは救われた人たちすべてです。そしてもう一つは神様が作られた世界全体です。この働きはすでに神様を信じる神様の子供たちから始まっていきます。イエス様を信じる人は今キリストの体である教会の中で一つとされます。そしてキリストがその教会の頭です。そこにはもともとの違いはもはや関係ありません。ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が一つとされます。パウロにとってこれはとても大きな驚きでした。天にいる教会と地上にいる教会もまたつながっています。私たちは場所が違っても同じ祝福を分かち合います。選ばれたこと、神のことをされたこと、恵みを受けたこと、贖いを受けたこと、許しを受けたこと、知恵を受けたことです。そして皆がキリストのもとで一つにされます。これが神様が始められた新しい秩序です。そしてそれだけで終わりません。キリストが作り今も守っておられるこの宇宙全体がキリストのもとに整えられていくのだというのです。聖書はすべてはイエス様によって作られイエス様のために作られたと教えています。イエス様は始まりでありまた終わりです。すべてはこのお方から出てこのお方へと帰ります。だからこの世界全体はこの宇宙全体はキリストのうちで完成に向かって進んでいるのだというのです。この被造物も世界にある被造物もまた神の子供たちがはっきりと表されるその日を待ち望んでいるのだというのです。救われた人の魂も作られた宇宙も天使たちも天にあるものも地にあるものも目に見えるものも見えないものもすべてのものがキリストにあって一つにされるのだというのです。それは私たちの理解を超えた実に不思議な出来事です。でもこれこそが神様が用意しておられる大きな祝福であるのです。パウロの祝福の言葉はとても力強くまた流れるように続いていきます。でもよく見ると順番があります。まずパウロは神様を褒めたたえます。そして次に過去に与えられた神様の祝福を喜びます。そして次に今受けている祝福を喜びます。そして最後にこれから完成する祝福を喜ぶのです。それは過去から始まり今に生きそして確かな未来へと向かっていく祝福です。だからこそこれは私たちが賛美の歌を歌う理由になるのです。そしてこの喜びは天使あ、そしてこの喜びは贖われた私たち神様のものとされた私たちに深く与えられている祝福なのです。パウロの心は過去、現在、未来にわたる神様の恵みへと向いていました。そしてその心は永遠へと向かっていました。私たちも上を見上げて歩くように招かれています。神様の恵みを見つめて歩むように導かれています。それは私たちが神様を知り神様を褒めたたえこの神様に従って生きていくためです。三つの時があることを見てきました。まず過去です。神様は世界が作られる前から私たちを愛し清め神の子として迎えると約束してくださいました。そして次に今です。私たちは キリストの血によって贖われ、罪を許され、恵みをあふれるほど受け、また私たちが人生を歩んでいくための知恵と思慮深さをも与えられています。そして未来です。やがて神様は、天にあるものも地にあるものも、すべてをキリストのもとで一つにされます。歴史も世界も、私たちの人生も、すべてそこに向かって進んでいるのです。そしてそのすべては、神様の豊かな恵みによるものです。私たちが頑張ったからではありません。ただイエス様の一方的な恵みによって与えられた確かな祝福です。だからこそパウロは歌ったのです。そしてあのウェスレイもこの恵みに心を燃やされて歩み続けたのです。今週一週間私たちはどのように歩むでしょうか。自分が選ばれ、愛され、贖われていることを忘れずに歩みたいと思います。目の前のことだけに心をとらわれず、イエス様がすべてを治めておられることを思い起こしたいと思います。そして恵みを受けた者として、いつも感謝し、賛美し、神様に信頼して、一日一日を過ごしたいと思うのです。神様は過去も今も未来も私たちをキリストにあって導いておられます。この恵みのうちを今週一週間も平安を持って歩んでまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたの恵みをありがとうございます。神様によって作られた私たち。でもその私たちの心の内にあるどうすることもできない深い罪によってあなたから離れてしまった私たちをあなたはキリストの尊い血を持ってもう一度買い取ってくださりあなたのものとしてくださったことをありがとうございます。そして私たちのその汚い罪をあなたはすべてその十字架によって許してくださいましたからありがとうございます。主よそのあなたの素晴らしい恵みを覚えることができますように。主よそしてまたその恵みは将来へと続いていることもまた教えてくださってありがとうございます。やがてすべての人々が一つにされさらにそれだけでなくすべての被造物が天にあるもの地にあるものすべてがあなたのもとに一つにされるその時が来るのだということを神様教えてくださってありがとうございます。どうぞそのことを覚えることができますように。いろいろなことが起こりその中で私たちは時に混乱し悩みますけれどもでもすべてにはあなたのご計画があるのだということあなたの確かな恵みの約束があるのだということをいつも思い起こしあなたに信頼して進むことができるようにあなたを褒めたたえつつ今週一週間も歩むことができるように主をどうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。